V ノワールユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日も V ノワールユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティの深津ユリアです。本日の番組はとっても素敵な会社権利のアシスタントの方がいらっしゃってくださっております。芸術家で映画監督の増山玲奈さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。
はい、ありがとうございます。そして今日は増山玲奈さんがとっても素晴らしいお二人のご友人を連れてきてくださっております。増山さんの方からお二人のご紹介をお願いできますでしょうか。
はい、私が、ご縁をいただいております。今新しい出版を作っておりまして、その本の出版社の社長でありそして詩人でおられる井上優さんです。
あ、どうもこんばんは、井上優です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。井上優さん、ありがとうございます。
そして今私たちが作っている本っていうのが日本は、食料自給率が 30% 台で、これからユリアさんが心配しておられる核戦争やそして、世界情勢の中で、餓死者が出るんじゃないのっていうレベルで、心配しておるいるわけなんですがその乗り越える、みんなで、食とエネルギーの自給自足を作っていこうっていう本を作っているんですが、このテーマソングを作ってくださっております世界的に活躍をされている、作曲家の水谷慎さんです。
どうも、水谷慎と申します。私はハーグ王立音楽院というオランダの音楽院で、修士課程を、修了はしてないんですけれども出身しまして今はフリーランスで作曲をさせていただいております水谷慎と申します。改めまして皆様よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。水谷慎さん、本日はありがとうございます。はい、では早速ですが、こちらの日本の食料自給率が 30%、 それをどう乗り切ればいいのかという本ですが、この本をですね、出版することになったきっかけって何でしょうか。
はい、井上優社長からご説明をさせていただきます。
はい、
最初は単純に自給自足っていうのがまあエコロジー的にもいいし、というような軽い考えだったんですが、昨今の世界情勢や食料自給率を鑑みまして緊急課題の一つであるなと、食料自給率は、
はい、
を思いました。自給率は、はい、思いました。で、実は私のおじが農林水産省の事務次官で減反政策を進めたんですね。で、その責まあ老いですからその責任を引きたいという思いも持っております。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。ありがとうございます。はい、でも食料自給率 30% っていうのは確かに危機的な数値ではありますよね。今年のウクライナ戦争が始まっていろんな国々で穀物の値段がですね爆上がりしていて日本もパワーの値段がすごく高くなってしまいましたが、まあ、今ウクライナだけですがこれが万が一ですね、まあ、そう絶対出してはいけないんですけど世界戦争になって輸入が途絶えたとすると本当に危険な状態にはなりますよね。
そうなんです。アメリカの NPO が、はい、計算したデータですともし仮に核戦争が起こった時に、はい、餓死者が世界的に生まれるだろうとそういった場合に、はい、最も、餓死者が生まれるのが日本であろうと、
そうなんですね。
餓死者の3分の1が日本だろうという計算があります。これはアフリカなどにもはい、アフリカよりも多い数字なんですよ。日本っていうのはこの生きるために最低限必要な、はい、穀物の自給率も含めて自給率が大変低い状況で、はい、 あの農家の方の平均年齢も70歳を超えておりますし、はい、米農家の方はもう80歳近い状況ですよね。で、はい、私もお米作ったことあるからわかるんですけど、はい、腰が痛いし夏はもう日差しが厳しいし、うん、高齢者の方ができる仕事ではないんです、
うん、
こういったことを若者がしないようにしてきたという、政治のつけが今来ていまして、で世界情勢が悪化する中でそれが現実のものとなっていると思います。
はい、
またこれが経済的に豊かであればお金を出せばご飯を買えるという状況になりますけれども、はい、井上英雄社長が作られた本をベースにして考えるとですね、はい、2年前に出版された、はい、社会科絵本子どもの涙という本に書かれてるんですけど、うん、子どもの貧困率っていうのはこの時点で7人に1人だったんですよ。
はい、
でもですね、今この時点で2022年9月、私たちの子どもたちの貧困率、24%、ほぼ4人に1人なんですよ。はい、この2年間コロナもありまして、日本経済が悪化の一途をたどる中で、はい、国民生活は、瀕死の状態にあります。そして、はい、食料の、金額、食費の高騰、そして、燃料費の高騰などがそれに、輪をかけて、国民生活を悪化しているという状況が今目の前にあるわけです。
はい、なるほど。いや、4人に1人の子供が貧困であって恐ろしいですよね。これもあまりメディアでは報道されていない状況ですよね。
そうなんですよ。
そうですよね。
はい、
私
も貧困に苦しむ人間の一人としてね、はい、思うんですけど、はい、日本政府は今、住民税非課税家庭に対して5万円の給付っていうことを決めたんですね。
はい、
これはね、焼け石に水なんですよ。そして、はい、私がびっくりしたのはこの住民税非課税家庭の割合なんですよ。
はい、
今4人に1人、4分の1の、うん、世帯が住民税非課税の家庭になっております。
はい、
日本が世界で2番目3番目に豊かだったのは、うん、遠い日の幻の映像で、今目の前で本当に食べることにも苦しんでいる。はい、今日の夕ご飯何買う、
うん、
でももうスーパーで買えるものないよねって、
うん、
じゃあどうしようっていう、そういう人たちが今この国にたくさんいるんです。
はい、
私はそういう人たちが何とか生きていけるためのなんか指南書になるような、そんな絵本を作りたいと思って、今日はですね、群馬県まで来ておりまして、井上出版企画さんがございます、はい、水上温泉のふもとに私たちおりまして、
お
ー、はい、
イエーイ
イエーイ素晴らしい。はい、なるほど。質問よろしいでしょうか。はい、この貧困っていう基準ってどのように決めているんですかね。その時生かせたいとかですかね。
何の基準ですか。
貧困の基準ですね。先ほど4人に1人の 24% の子供が貧困だとおっしゃいましたけど、この基準ってどのように決めてるんですか。
すいません、正確に数値としては今すぐ出てこないんですけれども、はい、国際的に決められた貧困基準に照らし合わせた時の日本人の世帯や、はい、その個人の、収入ということで編み出された数字だと思います。でこれは最初は私取り組み始めた時、自分が子ども食堂や大人食堂を作り始めて、はい、ロスジェネっていう雑誌を作り始めた時は、うん、8人に1人だったんですよ。
はい、
でそれが2年前に7人に1人になり、
うん、
そして今4人に1人になってるっていう、
うん、
このなんというか自分がやってきたことに対しての敗北具合っていうのと、
うん、
でもその現実的に今起こっていることに対して、じゃあ大人としてどういう責任を取らなきゃいけないのっていう、なんかそこを突きつけられてるなって思うんですね。うん、
いやひどいですよね。もう日本はこの数字を考えれば先進国ではなくなってきているっていうことですよね。この数年間の貧困ってやっぱり安倍政治が原因ですかね。安倍政治でこう格差社会が生まれてしまった。やっぱ安倍友にしか貢がないし、利権しか稼がないし、そういうことの原因ではあるんですかね。
それはあると思います。
はい、
ただですね、枠はあったんですよ。 私は文化庁にも行きまして、
はい、
6年前あの参議院選挙で国政政党の社民党の候補者っていう形でしたけど出ました、
はい、
でその時に返さなくてもいい奨学金の枠を提唱しました。本当は、うん、あのベーシックインカムを実現したかったんですけど、
はい、
その当時の6年前の日本ではそんな夢物語みたいな感じで、
うん、
他のあの社会民主同盟がやっていた政策ではあったけども、
うん、
認められなかったんで妥協点としてじゃあ私あの選挙出るなら給付型奨学金っていうのをポスターに出してくれるなら出ますっていう話で出ました、
はい、
その時はですねあの最初はあの日本で給付型奨学金、うん、つまり返さなくてもいい大学や、高等教育の無償、の奨学金はなかったんですよ枠が、
はい、
でもそれが、私が出たことによってですねその次の4月から生活保護受給者の子どもたちに対して給付型、うん、つまり上げっぱなしの教育費の、
はい、
奨学金の枠を作りますよっていう枠ができました。
はい、
であこれは一部だけでも良かったな、私は
すごいですね、
この枠ができたことは良かったなと思ってて、
うん、はい、
その後も毎年とは言わないけど時々その担当者のもとも訪れてて、
はい、
で今年どんな感じですかみたいな、今年は去年行ったらね、はい、なんだね枠あるんだけど予算半分余ってんの、
うん、
枠があって住民税非課税 の高等教育無償化、ぶっちゃけうちの娘二十歳になって、まあ、離婚はしたけど、はい、やっぱ子供たちはちゃんと大学とか行ってほしいから、うん、大学の学費も全部借りないで出しました。
はい。
その時にあの減額して出しましたよ。なぜならうちは住民税非課税、はい、およびそれに準ずる家庭だったから。
なるほど。
私が6年前に作ったことは、最初は生活保護家庭だけだったけれども、それが住民税非課税およびそれに準ずるっていうところまで広がったんですね。
はい。
ゆりやさん聞いてよ。
はい。
その住民税非課税家庭が国民の4分の1なんだよ。
はい、え、そうなんですか？国民の4分の1は住民税非課税世帯。そんなに？
ぶっちゃけ、今年は私個人で離婚して、私は今一家庭。もう一個作ったんだけど、はい、住民税非課税にしたよ。だって200万円借りたからさ、コロナでさ、うん、あの、うん、200万円あの無担保で貸してくれたから国が。で返す時に、はい、まあ実際映画で3000万円ぐらい使ってっからさ、
うん、
なんか全部経費で引いたら住民税非課税なのね、
うん、
で私は得意かもしれないけど、そのような人が今ね国民の4分の1ですよ。
4分の1、こんな貧しい日本になってしまったっていうことですね。
こんな貧しい日本になってしまった。
恐ろしいです
ね。逆に考えたらさ、6年前に作った枠が、はい、今住民税非課税およびそれに準ずるまで広げたってことは、
うん、
国民の3分の1の学費を減額してんだよ、
うん、
私良かったなと思って。
すごいですよね。
いろいろフェミニズムのさ福島みずほさんとかにいじめられたよ、うん、なんか母乳アウトとかしておっぱい出してるし、みんな差別されるしさ。でもさ、うん、別にいいんだよね。その時
別に、ね、いいじゃない。それは別問題なわけだし。
その後、人々が使える制度作れたなら全然良くて、
うん、
国民の3分の1の生活費を、うん、しかも子供たちのね学費無償にするんだったら、いや全然恥かいて良かったなと思ってて、
むしろみんな、いやすごい功績です。素晴らしいです。それは、
うん、ね、高校生の人、中学で大学どこ行く、高校どこ行くって思ってる人、うちお金ないと思ってる人、住民税非課税およびそれに準ずるんだったら、うん、学費は無償になる可能性があるから門戸を叩いてください、うん、で全ての若者に言いたい、やりたいことがあったら諦めないで、
うん、
それをサポートするのが国およびその社会の責任なんだから。
うん、私は本当にそうですよね。
として、映画も撮ってるし、絵も描いてるし、全部やりたいことやってる、
うん、
でもほとんどの人たちが諦めてるんだよね、
うん、
欲しいからって。私それ見てられないの、
うん、
でやりたいことあったらそれをサポートするのが社会の役割でしょって。
うん、
だから私今ちょっと井上さんと出会ったし、もう一回ちょっと炎燃えちゃったんで、あの、うん、ちょっとこんな状況になってると知らんかったんで、ちょっとやっちゃおうかなと思って。
いやでもこれはびっくりしましたね。まさか4分の1の子供が、すげえ、そんな
諦めないで。私のね 実の子供は2人とも頑張ってる。で、うん、1人はあの 最少年の朝日新聞社賞でカメラの賞を取って、動物写真家として、今、高尾で展覧会やってる。
で、上の娘は、ね、天才ですよ、
天才。で、講談社の3000人に1人のアイドルの賞を取って、アイドルとして頑張ってる。でもさ、自分が産んだ子供だけ言うからゴールじゃないじゃん。私は全ての子供たちの才能が開かれるように整えるのが社会および大人の役割だと思ってる。で、その枠はまだ半分空いてるから、みんな門と開けてと思ってて、ベーシックインカムもちょっと頑張って、この本ベストセラーにして実現するから、こんな悲しい状況になってるのを、映画作って忙しかったかとは言って、無視できない。
この本は、まあ、食料自給率を増やそうっていう趣旨もあるんですよね。それはどうやって増やすんですか？なんか農業をする人口を増やせばいいんですかね？
例えば、
はい、
キッチン水耕栽培っていうものがあるんですけど、
はい、
自分の家のキッチンで例えばペットボトル の、うん、あの切ったなんて言うんでしょう、あのボトルに、
はい、
水だけで例えば大根を育てるとか、育てるとか、
はい、
そういうことを全世帯がするだけで、食料自給率が 1% 上がります。
なるほど。
あの都会でもできることも自給率の中に入れてます、あと今空き家率が大変高
い
で、はい、で、若者はみんなお金がないじゃないですか。
はい。
空き家に住めば、
はい、
若者も一戸建てが買えるんですね。
うん。
で、そこで農業を自給自足でしつつ、
はい、
テレワークで仕事をすれば、
はい、うん、
まあ自給率は回復すると思います。
なるほど。あ、じゃあ一人一人できることがあるっていうことですね。わざわざ農地とか買わなくてもできることはたくさんあるっていうことですよね。休耕
地いっぱいありますので、
はい、
借りることもできますし、
はい、
いろんな手段がありますので、
はい、
その方法を30通り、
30通りもあるんですね。
例示して、
はい、はい、
絵本にしようと思ってます。
はい。
さらにそこに QR コードをつけて、うん、YouTube に飛ばしまして、
はい、
情報量を増やした、
うん、
内容のコンテンツをリンクさせて、
うん、
いわば情報リテラシー絵本にしたいと思ってます。
おー、情報リテラシー絵本ですね。面白い試みですね。
まあ、いろいろ盛りだくさんな内容で、
はい、
企画しておりますので、
はい、
ぜひとも、ご協力お願いいたします。
こう絵本っていう点がいいですよね。わかりやすいでしょうね。
そうですね。
ただ活字だけ並べるよりは絵本で説明した方がきっとたくさんの人々に響くでしょうし、
はい、うん、で若い人たちも長い文章とか読むの苦手でしょうし。
そうですね、うん、
はい、そこで YouTube がリンクするとなれば、
はい、
読んでくれる人も、
はい、
読者層も広がると思っております。
はい。
でですね、今井上さんがおっしゃったいわゆるその家庭菜園っていうことがありますけれども、はい、これって実は前例がある。
前例が家庭菜園の、はい、どういう例でしょうかね。あれ、音が出なくなっています。音が出なくなっています。
こうか、これで見え、
あ、はい、聞こえます。はい、
はい、そうなんです。
家庭菜園の前例があるんですね。
家庭菜園の前例っていうのがあって、
はい、
それが70年代からまあそのソ連崩壊までのソビエト連邦であって、
はい、
でそれがどういうものかっていうと、
はい、
そのソ連ってその食料が配給制だったじゃないですか。
はい、
だからその食料がその都市部の人は満足に買えないと、もらえない、うん、だからみんなだかっていうと、はい、郊外に別荘を持ってですね、
うん、
こでその自分たちの野菜を育てたんですよ。
はい。
ダーチャって言うんですけど。
ダーチャ、はい。
この伝統が今もロシアでは受け継がれていて、
はい。
で、ロシアは非常に寒冷で、なおかつ作物も育ちにくい気候なんですけど、
はい。
食中毒率っていうのは日本より高いんですよね。
はい。
そういう前例もあるんです。あと先ほどの話にちょっと復元させていただくんですけども、日本のその、うん、貧困層が4分の1っていう話をしたと思うんですけど、うん、
ねえ、びっくりですよね。はい。
ですね、私あの作曲家をやってる傍ら、はい、あの日本共産党の党員としても活用
して
、
はい、はい、
であの持ってき市っていうのをあの東京でやっているんです。
はい。
それがどういうものかというと、あの、はい、不良の食料とか、あと今コロナ禍でマスクとか、
はい、
女性の方だと生理用品とかですね、そういう生活必需品とかを、うん、党のお金で買って、それを困窮者の方々に支援するっていう活動をやってるんですね。
はい。
それで驚いたのが、うん、若い人のホームレスの人が非常に多いんですね。
なるほど。はい。
でも、そういう若いホームレスの人たちっていうのは路上で生活してないんですよ。
はい。
だから見えにくいんですよ。みんなネットカフェで生活して
る。ああ、ネカフェ難民ですね。確かに、増えてますね、ネカフェ難民。若い子多いですね。うん。
だから新宿のとあるネットカフェですとかですと、もう7000人ぐらいのネットカフェ難民の方、要するに本部の若い方が暮らしていて、はい、
うん、
そういう人たちは本当にもうあの1日1000円のお金を稼ぐのも精一杯というような生活をしている人で、うん、でそういう現状を目の当たりにするとですね、やっぱりその日本の貧困っていうのは、うん、例えば東京の街並みとか大阪の街並みとか大都市の街並みを歩いてると、まあ、非常にまあきらびやかで、
うん、
もみんなしっかりしていて見えにくいんです。
はい。
はい。その若い人たち、弱い立場の人たち、女性、うん、子供たち、蝕んでるんです。
はい。
それをあのもっとね、政治が可視化していくっていうことが必要なんじゃないかと私は一、
はい、
あの党員としては思うところではあります。
はい。もうおっしゃる通りそうですよね。うちのカウンセラー占い師をしておりますけど、その占い館にもネカフェ団民来ますよ。
あの、
そうですね。で、結構大抵の若い女性は風俗をやっておりまして、
うん、
で、なぜ風俗かというと、普通のバイトじゃ採用されないんですよね。住所がないので。
うん、
住所がないから風俗をやる、うん。で、そっから結局抜け出せなくなってしまう。
うん
うん、で、まあ、マンションを契約しようとしても仕事が風俗だと契約ができない悪循環なんですよね。
うん、
うん、でそういった子たちをもう何とかしなきゃいけないですよね。そこら辺も国がですね、そういった子たちの避難所を作るとか、その避難所でパソコンを学ばせるとか、うん、そういう教育の政策にもっと力を入れた方がいいと思いますね。うん、
やっぱり貧困政策でもフェミニズムでもその水商売差別みたいなことがあって、うん、ひでちゃんはご存知だと思うんですけど、私は100箇所で母乳アートを飛ばしておっぱいも出してたんで、うん、前6年前選挙出た時は、そこですごい差別を受けた感じがあって、
うん、
でおっぱい出した女に人権なしみたいなところあるんですよ、
ね。すごい、うん。
やっぱりおっぱい出してもみんな生きていきたいんですよ。
うん、
そうですよね、もちろん。
で、
うん、
おっぱい出しててもいいんですよって。
うん、
でそういう人たちのリカバーの、方法っていうのを、まあ、今回はまず第1弾は食料自給率なんだけど、やっぱ第2弾で、女性って困窮すればするほど性的な状況に追いやられて、
うん、そうです、
自由を破壊されて、うん、ですごい苦しん でそこに暴力と貧困があるっていう状況に陥るっていうのを、うん、私は身に染みて感じてるし、周りにもそういう方が貧困率が上がっていく状況の中で増えてるんですよ、
うん、
全員の話を聞いて助けたいですよ、
うん、
自分自身こう、仕事をしながらやっていく中で一人一人の話を全員じっくり聞いてみたいなことがなかなかできないからさ、だとしたら、うん、ここにアクセスしたらいいですよっていう情報をまとめた本とかも作りたくて、井上さん作らせてください。
一緒にやりましょう、
はい、
素晴らしい、
うん、頑張ります。
頑張ります、うん、
そうですよね、
認められてるんだっていうことだけでも随分救われるんだ。なんか誰も自分の話を聞いてくれないって思った瞬間に死を選ぶ人ってすごく多いと思うんですよ。
はい、おっしゃる通り。
自殺率もコロナの後ずっと上がってます。で、うん、そこは一人も誰のもう自分の話なんて聞いてくれないでしょ、自分なんて生きてる価値ないでしょって思ってる人がいるっていうことだと思うんですよ。
うん、
でも どんな状況にあったとしてもあなたはリカバーできるんだよって、その再生モデルも含めて、うん、今までの前例がなかったとしてもいいじゃん、なんか方法はあるんだよ、うん、だって空き家はあるし、耕せば芋は作れるんだし、
そうそう空き家をもっと利用しない
と作れるんだからさ、うん、そうそうそう、で便利なんかなくたって本当はいいかもしれないし、
うん、
あの自己承認欲求だって周りとの関係がうまくあればできるかもしれないんだから、うん、どんな状況でも助け合えられると私は思いますよ、
うん、
その状況を作っていくことに言論人文化人としてやっぱりね芸術家だからっていうふうに逃げてちゃダメだなって感じが今日やっぱした、
はい、
ますね、やっぱり、
うん、
私も音楽家っていう立場、はい、作曲家という立場でね、
うん、
やっぱりただ譜面書いてるだけではなくて、
うん、
音楽を持つ力、
うん、
音楽が人をつなげる力、コミュニティを再生する力、うん、そういったものに対してもっと真摯に向き合うべきだというふうに今は考えています、はい、そういうふうなね、うん、作曲家として私は今後も活躍したいと思っていきます、う
ん、ちょっと、ね、今日は説明してないんですけど、はい、木下博之社長聞いてましてね、木下さんぜひねテーマソングとか作らせてあげてください。
ああ、水谷慎と言います。あの名前だけで覚えていてください。
地上波で放送できるってすごいことじゃないですか。
素晴らしい、
うん、素晴らしい。でそういうところにこれからの才能がある人たちが活躍していくっていうことを作ったら、実はエンターテインメントこそ、例えば過去にどういう状況であってても歌が歌えればいいしね、うん、演技ができればいいし、うん、あの表現できればいいんだから、みんなの器になりうるかもしれないって私思って、うん、
で
そのぐらいの厚みのある、そして人間保養力のあることをひょっとしたら木下さんと作れるかもしれないって、
うん、
で本人は出てこないけど私思っていて、うん、で、うん、なんかみんなコミュニケーション障害って思ってるかもしれないけど、みんな大変だからみんな大丈夫みたいな、
うん、
なんかみんな ADHD でどうもみたいな、
うん、
なんかそういうことを許容できるようなことがもし日本から起こせるとしたら、それはすっごい力になると思うし、で、うん、あの、あとユリアちゃんが今核シ
ェルターの活動、核シェルター普及協会、はい、
実はそのとどろきがですね井上社長にも言ってまして、
イエーイ、
イエーイ、組みたいっていう話なんですよね。
やばいですよ。自給率を上げるっていうのは、はい、
うん、
いわば日本の防衛でもあると思うんですね。
でもそうですよね、
うん、そうした場合に核シェルターがリンクするのは、
はい、
自然ではないと思うんです。
はい、
そういった意味で賛同して、
はい、
一緒にページを作っていただければありがたいと思っております。
あ、ありがとうございます。ご協力可能ならぜひぜひ、はい、そうですね、はい、でも相当食料自給率を上げることはで、まあ、日本っていう国の国際的役割が上がるんですよね。万が一世界戦争になればどこの国も食料足りなく、食料自給率が低い国は食料が足りなくなるので、そこで日本が食料ありますよと言ったらかなりの強みになりますよね。うん、
でね、やっぱり戦争でね、最初にその自給率が低い、食料が足りない、はい、それで苦しむ人っていうのはその国の貧困に苦しんでる人、弱い人とかの人なんですよ、
はい、
その戦争を起こしてる張本人じゃないんですよね。
そうですね、う
ん、だからやっぱり草の根で国際的に助け合うためにも食料自給率というのは非常に重要な問題だというふうに私は考えております。
はい、ありがとうございます。残り時間わずかとなりましたが、あの一人一人ちょっと本の小口と今日の感想をお願いしたいんですが、まず増山玲奈さん、本日はいかがでしたでしょうか。
はい、あのユリアさんと久しぶりにお話できて嬉しかった。
はい、
私は歳三の方なんで作った借金を返すと、うん、ユリアさんの核シェルターの方にお金が行くっていう話になってるんでまずそこ頑張り
よく覚えてなさってありがとうございます。
覚えてなさったから全部うまくいくようになんかあの頑張りたいと思いまして、でもこうやって思いが集まる人たちが集える場所を作ってくださって、木下さんありがとうございます。頑張ります。
はい、ありがとうございます。では井上社長、本日はいかがでしたでしょうか。
あ、今日はありがとうございました。
そして本日のゲストは作家で社長さんの井上優さんと音楽家の水谷慎さんでした。ありがとうございました。ごきげんよう。